子ども聖歌隊の皆さんの賛美に感謝をいたします。子ども聖歌隊の賛美を聞きますと、短いですけれども案外言葉はストレート、非常に的確で励まされます。本当に感謝をいたします。それでは今晩の御言葉を見ていきましょう。旧約聖書のヨシュア記22章、ヨシュア記22章、今日は22章全般を見たいと思いますけれども、まずはじめに1節から6節を拝読させていただき、ヨルダン川東部族の帰還からということでメッセージをいたします。22章の1節からでは6節までを拝読させていただきます。その時ヨシュアはヘブル人、失礼、ルベン人、ガド人およびマナセの半部族を呼び寄せて彼らに言った。あなた方は主のしもべモーセがあなた方に命じたことをことごとく守り、また私があなた方に命じたすべてのことについても私の声に聞き従った。今日までこの長い間あなた方の同胞を捨てず、あなた方の神主の戒め命令を守ってきた。今すでにあなた方の神主はあなた方の同胞に約束したように彼らに安住を許された。今主のしもべモーセがあなた方に与えたヨルダン川の向こう側の所有地、あなた方の天幕に引き返していきなさい。ただ主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主にすがり、心を尽くし精神を尽くして主に仕えなさい。ヨシュアは彼らを祝福して去らせたので、彼らは自分たちの天幕に行った。ここまでにしたいと思います。はじめに神様にお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の夕拝に感謝いたします。どうぞ今日の御言葉を聖霊が祝福をもって導いてくださり、私たちにまた必要なことを教え語ってくださいますようにお願いをいたします。主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。この22章にはカナンとの戦いを終えたヨルダン川東部族が自分のふるさとに帰っていくということが書かれております。ヨルダン川東の部族というのはルベン族、ガド族、マナセの半部族、この3つの部族です。彼らは家畜を非常に多く持った人たちでありました。ですので彼らはカナンに入る前にすでにモーセを通して非常に広い広大な土地が所有地として与えられていた人たちでございました。彼らはイスラエル全体がカナンと戦うために他のイスラエルの人たちとを捨てないで、実は4万人もの兵士を使わし、そして7年間ヨシュアの戦いの指導の下で戦った兵士たちでありました。ここでヨルダンの東側に住む部族が帰っていくということから 私たちは今日信仰生活に大切な3つのことを見ていきたいと思います。まずその一つはこれです。信仰の道をやり遂げることの大切さをここから教えられると思います。信仰の道を最後までやり遂げることの大切さでございます。22章のもう一度一節を読みますと、その時ヨシュアはルベン人、ガド人およびマナセの半部族を呼び寄せて彼らに言った。あなた方は主のしもべモーセがあなた方に命じたことをことごとく守り、また私があなた方に命じたすべてのことについても私の声に聞き従った。今日までこの長い間あなた方の同胞を捨てず、あなた方の神主の戒め命令を守ってきたと書かれてあります。ここでヨシュアは彼らに一緒に戦ってきたことをまずねぎらいの言葉を持って感謝をしました。それはこの三部族が主に従い主の命令を守り通したことへの、まあ、称賛の言葉を彼らはヨシュアから受けたのであるね。ご存知の通りにルベン、ガド、マナセの半部族というのはモーセからイスラエルを助けるようにと、まあ、言われていたんですね。民数記の32章の20節にそのことが書かれてありました。その約束を彼らは守り、神様へ誓ったその誓いを最後まで彼らはやり遂げた人たちであったんですね。もうご存知の方もいると思いますけれども、彼らはいつもイスラエルの先頭に立って戦っていった人たちでありました。主の命令にモーセが指導者の時はそのモーセが言われることをことごとく彼らは従っていった人たちでありました。またモーセが退いて死んでヨシュアが指導者として立てられると、ヨシュアにも忠実に従った人でありました。22章の3節を見ますとこう書かれてあります。今日までこの長い間あなた方の同胞を捨てず、あなた方の神主の戒め命令を守ってきた。彼らは神様から与えられたその約束、モーセを通してあった約束をことごとく守り、それを忠実に途中で脱線せず、指導者がここまででいいですよと言われるまで忍耐を持って信仰の道をやり遂げた人たちであったんですね。ヨシュア記の13章14章のところにはヨシュアとカレブが出てまいりますけれども、カレブが私は主に従い通してきましたとそのように言った箇所が出てまいりましたけれども、この信仰の道をやり遂げる、最後までやり抜く、従い通す、これは私たちクリスチャンがいつも見習いたい姿勢ではないでしょうか。信仰というのは最後までやり遂げた時に神様はその人をそのやり遂げたことを評価してくださるのではないでしょうか。神様は私たちにいろんな問題が起こるこの信仰の道の中において忍耐して本当に主だけを頼ってそれにすがってどこまでも急激的に成長するとかそういうスピードは関係なくても着実に諦めないで従い通していく、そのような信仰者を豊かに豊かに祝福してくださる方ではないでしょうかね。パウロはこのように言いました。 私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと彼は言いましたね。私たちは時々ですね、信仰を本当に勢いよくスタートするんですけれど、その勢いよくスタートしたその勢いがなくなってしまって、途中でですね中断してしまったり、やめてしまうという誘惑に合うと思うんですね。しかし彼らが神様から与えられた約束、神様が立てられた指導者モーセ、そしてその次の指導者ヨシュアにも言われたこと、そしてヨシュアを通して語られたことにどこまでも忠実であった、その彼らのその生き方、信仰の道をやり遂げるということの大切さをもう一度ここで教えられると思うんですね。神様は忠実であるものを豊かに祝福してくださる方ではないでしょうか。箴言の28章の20節にこう書かれてあります。忠実な人は多くの祝福を得る、しかし富を得ようと焦る者は罰を免れない。忠実性、信仰の道を途中で諦めないで、やめないで、ゆっくりでもいい、脱線しないでやり遂げる、私たちもその信仰に習っていきたいと思うんですね。私たちの社会というのは何か特別なことができますとそれが評価されますね。しかし信仰の道においては何か特別なことができなかったとしても、最後までやり遂げる、ゆっくりでも自分のペースであったとしても、他の人たちよりもちょっと遅れがちだったかもしれない、そうであったとしても、最後まで主がよくやった、良い忠実なしもべたと言われるその時まで信仰の道を守っていく、私たちはそうありたいものだと思うんですね。どうでしょうか。もし前決断したけれども、そのことが中断されているということはないでしょうか。前奉仕をしていた、前はもっと祈っていた、前はもっと御言葉を読んでいたけども、前と比べたら今の自分はちょっとそこからバックしているかもしれない。もしそうであれば、本当にこのヨルダン川東に住んでいたこの部族たちが信仰の道を守り通したように、私たちも励まされてそれをやり抜くものでありたいと思うんですね。またもう一つここから教えられることは、よく調べてから判断することの大切さだと思います。よく調べてから判断を下すことの大切さであります。22章の9節を見ますと、22章の9節、それでルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地にあるシロでイスラエル人と別れ、モーセを通して示された主の命令によって彼らが得た自分の所有地ギルアデの地へ行くために帰っていった。ルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地にあるヨルダン川のほとりの地に来た時、そこヨルダン川のそばに一つの祭壇を築いた。それは大きくて遠くから見える祭壇であった。イスラエル人はこういう噂を聞いた。ルベン族、ガド族およびマナセの半部族がカナンの地の国境ヨルダン川のほとりの地、イスラエル人に属する側で一つの祭壇を築いた。イスラエル人がそれを聞いた時、イスラエル人の全会衆はシロに集まり、彼らと戦をするために登っていこうとしたと書かれてあります。彼らは戦い終わってヨシュアからねぎらいの言葉をもらって、どうぞ帰ってください、自分たちの地へ帰ってくださいと、その言葉を受けた時彼らは帰ったんです。すると彼らはヨルダン川の近くになった時、 非常に大きくて遠くから見える一つの祭壇を築いたようなんですね。その祭壇というのはもう西側のヨシュアたちがいてたところからも見えるほどの大きいそういう祭壇でありました。そしてその祭壇が築かれたという噂がイスラエルの人たちにも流れてきたようなんですね。イスラエルはこう思ったんでしょうね。その祭壇を見たときに、あ、彼らは別の神々に祭壇を生贄を捧げるために建てたんじゃないかとか、あ、彼らは私たちが信じてきた神様から離れたんじゃないかとか、裏切ったんじゃないか、偶像礼拝に彼らは走ったんじゃないか。一つの建てられた祭壇が一緒に戦ってきた者同士が戦争しよう、内戦になろうというような状態になっていたんですね。しかしその中で13節を見ますと、彼らは13節、それでイスラエル人は祭司エルアザルの子ピネハスをギルアデの地のルベン族、ガド族およびマナセの半部族のところに送り、イスラエルの全部族の中から一族につき族長一人ずつ、全部で10人の族長を彼と一緒に行かせた。これらは皆イスラエルの分断の中で父祖の家の頭であった。彼らはその祭壇が築かれたその噂を聞いたとき、噂です、戦いに行こうとしましたけれども、すぐに戦いに行かないで、まずその実態を調べるために調査団をここで作ったわけです。ピネハスをリーダーとして彼らは調査団をギルガルまで送りました。もうこの後読みませんけれども、ご存知と思いますけれども、その祭壇は偶像礼拝のための祭壇ではなかったですね。その祭壇は自分たちの信仰を子孫にはっきりと伝えるために建てられた祭壇だったんです。しかし彼らはその祭壇をパッと見たときに、戦争に戦いに行こうと思いましたけれども、行く前に彼らは賢いことをしたんですね。それはピネハスというリーダーを立てて、その実態をまず調べさせてから判断したんですね。結果的にイスラエルは分裂するとか、彼らが戦うということがなくなったんですね。私たちはこのことから、この一つのことを教えられると思うんですね。物事をよく調べることの大切さだと思いますね。また私たちは同じ神様を信じる者同士であったとしても、誤解というものは生まれてしまう可能性はあるんだということですね。イスラエルの元の西側に住んでいてたそのイスラエルと、ヨルダン川東のその部族たち、彼らは7年間一緒にですね戦ってきた仲間ですね。同じ釜の飯を食べて、同じようにして彼らは生活していたようでした。しかし一つのちょっとしたことで彼らは、まあ誤解というものが生まれて、悪く、仲が悪くなる可能性がここで あったんですね。もう一つ考えさせられることは、噂話は正しい判断を妨げるということですね。彼らは聞いたのは噂でしたね。22章の11節、イスラエル人はこういう噂を聞いた。噂です。物事を見分けるときに 非常に慎重に見極める、その知恵を私たちはやっぱり必要としているんじゃないかと思うんですね。噂話っていうのは私たちの信仰生活でもいろいろこう耳に しますね。それは本当かもしれないけれども本当でない場合もありますね。事実はそうかもしれないけれども、それを伝える人の主観やいろんな方法にとを通ると、それが最終的に違ったようにして聞こえてくる場合があります。これ噂話ですね。まさにこのイスラエルの人たちがその祭壇が建てられた時に、その建てられたその目的というものを彼らはまず知らず、まずそれの噂を聞いた時に衝動的に、あ、これは戦いに行かないといけない、彼らをやっつけないといけない、そのように一瞬思ったわけです。よく調べてから最終的な判断を下すということの大切さを教えられると思うんですね。私たちはいろんなことを聞いたり、いろんな出来事において情報がすぐ入ってきますけれども、私たちは本当に何が正しい情報なのかということを冷静になって、本当に見極める知恵というものを私たちいつも求めるものでありたいと思うんですね。聖書にこのような言葉が書いてあります。箴言の14章の15節に、14の15、わきまえのないものは何でも言われたことを信じ、利口なものは自分の歩みをわきまえる、知恵のあるものは用心深くて悪を避け、愚かなものは怒りやすくて自信が強い。私たちも本当に信仰生活の中でですね、振り回されないためにも本当によく物事を見て調べてから最終的な判断を下す、調べもしないで勝手に偏った判断をすると、私たちは本当に大きな悪い結果を刈り取らなければならない可能性はあるんじゃないでしょうかね。いつも神様どうぞ助けてください、知恵与えてください、自分は愚かです、無知です、どうぞ御言葉によって私を導いてください、そのように私たちは祈ることができたら感謝じゃないかなと思うんですね。彼らの行動から2つ、まずその1つは信仰の道を最後までやり遂げること、それとよく調べてから判断することの大切さを教えられますね。そして最後もう1つ、彼らのことから教えられること、それは愛を持って接することの大切さであると思います。愛を持って接することの大切さです。と言いまして22章の18節お読みします。あなた方は今日主に従うことをやめようとしている、あなた方は今日主に反逆しようとしている、明日主はイスラエルの全回収に向かって怒られるだろう、もしもあなた方の所有地が清くないのなら、主の幕屋の立つ主の所有地に渡ってきて私たちの間に所有地を得なさい、私たちの神主の祭壇のほかに自分たちのために祭壇を築いて主に反逆してはならない、また私たちに反逆してはならない。その祭壇が建てられた時、彼らは調査団を送ったんです。彼らはギルガルまで行きました。しかしその時に彼らは愛を持ってその人たちに接しました。彼らは愛を持って、そんなことをしたら主に反逆することになる、神様の怒りが注がれるようになるということを愛を持って彼らに忠告したんですね。そんなことしちゃいけない。実際的にはそうじゃなかったんですよ。じゃなかったんですけれど、その結果を聞く前に彼らは愛を持って彼らにその愛の忠告をしたんですね。それだけではなく19節のところを見ると、もしあなたの行こうとしている土地が気に入らなかったら戻ってきて私たちの所有地に住んでもいいと言ったんです。 なんと素晴らしいでしょうかね。なんだあなたが裏切るんだったらもうあっち行け、もう好きなことをしろというようなことを彼らはしませんでした、ね、自分たちの所有地にもう一度戻ってきてもいいですよって。それが19節で、彼らがその東の人たち、イスラエルの人たちが東の部族たちに言ったあのことなんですね。もう一度お読みしますと、19節の、もしあなた方の所有地が清くないのなら、主の幕屋の立つ主の所有地に渡ってきて、私たちの間に所有地を得なさい。つまり私たちと一緒に住んだらいいんじゃないかって。彼らは愛を持って忠告をし、そして愛の忍耐を持って彼らを受け入れようとまでしたんです。これは愛を持っていつも接することの大切さをここで教えているんじゃないでしょうかね。間違いを犯しそうなものを愛を持って受け入れようとするんです。間違った方向に行っているんじゃないかと思われる人にも忍耐を持ってその人を愛していく。このあと彼らの口から、祭壇は偶像礼拝じゃないです、主に逆らうものじゃないですという告白を彼らは聞きますね。しかしそれは西側のイスラエルの人たちが示した愛がその素晴らしい結果を引き出してことになったんじゃないかと思いますね。イエス様は十二弟子の中で一人裏切ろうとしたユダにこのようにおっしゃいましたね。友よ、イエス様は友よ。そしてイエス様は十字架にかかられる前に弟子たちに互いに愛し合うことの大切さを教えられました。どうして愛することは大切でしょうか。どうして私たちが互いに愛し合っていくことは大切で、どうして大切なんでしょうか。愛は人間の欠点をカバーする素晴らしい力があるからですね。第一ペテロの4章の8節に、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。彼らが間違った方向に行っているんじゃないかというような状態で、彼らはイスラエルの人たちは愛を持って接しました。私たちは神様に愛されています、ね、神様に罪許されたものですね。神の家族とされたものです。私たちこの教会は神の家族とされたものの、あの集まりですね。いろんなことで誤解が出たりですね、時々良いんじゃないかと思ってしたことが逆に悪いように捉えたりすることも実際あると思いますね。やった人の本意がその人に伝わらないです。ちょっとそれでなんかちょっと関係がおかしくなってしまったりですね。私たち罪人なので伝え方もうまくできない時がありますし、私たちの心を 100% その相手に伝えたいんですけれども、伝えることができない、そういう時もあると思いますね。しかしそうであったとしても、愛を持って接していくならば、神様はそういう場合であったとしても本当にその間を守ってくださって、そしてまたそれを素晴らしい機会として用いてくださるんじゃないかと思うんですね。本当にいろんなことがありますけれども、教会でもいろんなことがあると思います。もちろん教会の中だけではなく、私たちがこの世に出ていきますと本当にサタンは働きますね。けれども悪魔に隙を与えないようにしたいもんだと思うんですね。愛を持っていつも接するものとなっていきたいと思うんですね。ヨルダン川の東の民、ルベン族、ガド族、マナセの半部族、 彼らはヨシュアからお褒めの言葉をいただいて、そして帰っていきました。帰っていった時、帰っていく前に彼らはヨシュアから、あなたはよく従ってきてくれた、ことごとく守ってきてくれた、その本当にねぎらいと称賛の言葉をいただきましたね。それは彼らがどこまでも主に従って行っていたからですね。私たちもそれに習いたいと思うんですね。先ほど言いましたけれども、本当に何かやり残していること、初心に帰ってもう一度すべきことが残されているんだったら、今日それをするようにしたいと思うんですね。イスラエルの人たちは祭壇を見たときに本当に落ち着いて冷静な判断を下すことができましたね。愛を持って彼らに接しました。私たちも本当にもう一度自分自身を振り返ったときに、自分にやり遂げる信仰があるか、何か衝動的で突発的な、そういうふうな、そういう生き方じゃないか、感情的になってないか、何か言われたらすぐにパッとやり返して、そして悪魔に機会を与えるようなことになっていないか、本当に御言葉から教えられて冷静さを持って知恵を持って正しい判断をすることができるものとされているか、それを見極めることができたら感謝じゃないでしょうかね。そして何よりも愛にあふれて、いつも聖霊に導かれて、御霊に 100% 支配されて歩んでいくことができれば、どのようなことがあっても神様はその中で私たちを守り、また引き上げてくださって、主のご栄光を見ていくことができるんじゃないでしょうか。お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。私たちには愛が足りません。またやり遂げるというような徹底性も時々ないものであります。どうぞ助けてください。ヨルダン川東の部族たちのように、どこまでも主に従いと、その信仰、いつも冷静になって正しい判断を下すものと、そして愛を持って接していくことができるものとなれるように、私たちを助けてください。御言葉に感謝をします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではご起立をいただきまして、招きの歌みな捧げ祭りを賛美をしたいと思います。565番、みな捧げ祭り、我が物もらし。もし主が語られて、今日この決心をすべきだ、ああ私は前やったけれども、やり残していることもその一つがありました、前よく祈っていたけれど、前よく奉仕していたけれど、前よく御言葉を読んでいたけれども、それが今中断されています。もう一度初心に帰って、それをやり、そしてやり遂げるものでありたい。主がもし決心として語っておられることがあれば、一節を歌いながら前で祈りましょう。みな捧げ祭り、みな捧げ祭り、我が物はし。